はい、ワンドロートーク第112回を始めます。こんにちは、ワンドローチサラギです。ですね、今日はまあ2020年を締めくくろうということで、忘年会ですかね。いや、嘘ですけど誰かリアクションしてね。
はい。
オンライン飲み会も、飲み会します？みんな お酒持ってます？
飲んでないですよ。
飲まない。なし？
飲み物すらないですよ。
ない？ちょっとじゃあみんな準備できる？できない？
割と口の中、パサパサな感じですよ。
あ、じゃあちょっと今から、お酒とかあります？皆さん、自宅に。
ない。ない、ない。
ない。
料理酒しかない。
え？
料理酒しかない。
じゃあそれでいいね。乾杯しますか。
料理酒しょっぱいから。
はい。じゃあちょっと無視しましょう、それは。はい。ということで、まあ、今年1年を振り返ろうかなということで、スペシャル回をしたいと思っておりまして、まあまあ、声がもう聞こえてたと思うんで、ゲストを呼んでおりますので、自己紹介の方、どちらかお願いいたします。
高田さんどうぞ。
あ、じゃあ僕からですか。じゃあ僕は、高田と申します。どういうことですか？まあ、久井さんとか中村さんと一緒に、はい、まあ、よくボードゲームを一緒に遊んでて、で、テストプレイとかも結構積極的に参加したりしております。
はい。で、まあ、まあ、マーダーミステリーのね、出してる作品では結構テストを常にやってくれたり、もうプライベートでマーダーミスを一緒に遊ぶ中になっておりますと。高田くんですと、
うん。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、年末の忙しい中すみません。ゲームデザイナーの中村誠でございます。はい、まあ、ご存知の通り、今年はね、キサラギさんと、3本、はい、作らせていただきました。
はい。
はい。以上です。
はい。じゃあ今日は、まあ、今回は今年のね、振り返りということで、この3人でちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ、ね、今年はコロナがありまして、なかなかね、
あったね、
外に出れなかったと思うんですけど、どうでした皆さん？
割とあれだよね。4月、5月は、
いや、すごいよね。
しっかりと家にこもっていたけども、
そう。
割と、それ以降は。
最近も含めてかな。
まあ、もともと、出ない方なので、そういう意味では、例年と変わらず、外に出ないって感じですかね。
緊急事態宣言がね、最初の方あったから、やっぱり結構すごい気にして出なくて、
まあ、最近。そう、その頃はもう、
出てるかな。
週に1回しか出なかったけど、うん、今はそれでも週に3回ぐらいは出るかな。
週4出てないんですか？それはすごいよな。なるほど。
インドア派なんで。
インドア派っていうかもう超えてません？インドア派。
いや、だって、通勤とかしないし。
自宅で作業できるからですよね。
まあ、そうそう。
高田くんもでしょ？テレワークでしょ、結構。
あ、まあ、そうですね。緊急事態宣言出てからは、もうずっとテレワークですね。
もう最近出てないけど、緊急事態宣言。
いや、まあ僕は今、まだちょっとコロナが怖いんで、家から出ないようにしてるって感じですね。
まあそんな困難がありましてですよね、マーダーミステリーが。まあ、去年からプレイはしてるかな？2019年。
そうだね。
ですよね。
2019年のゲームマーケットの直前が最初かな。で、12月、実際12月ぐらいからやり始めた感じですかね。
そう。で、大体、高田さん5つ、中村さんと遊ぶんですけど、まあ、そっからね、何本遊んだか、ちゃんとは数えてますか、中村さん。
何作かわかんないんだけど、回数で言うと、いくらだろう。遊びコネクト
はいはいはいはい。
に、
遊んだのは一応するって感じですか？
そう、全部入れてるはずなので、
はいはいはい。
それを見れば回数はわかる。
回数、本数？
いや、回数。
回数？だって、魔女の生産式めっちゃやってませんとか、そういうのは無視。
そうそう、いや、そういうの入れちゃう。
魔女入れてんだ。
逆に。
あ、そういうの。テストしたのも入れちゃってるんですね。
そうそう。
なるほど。でもね、
なので
僕も、
うん、
僕、でも40個ぐらいじゃないですかね。40いくつだと思う。
結構やってます。
うん。もうちょっとかな。
そんなにやってるっけ？
僕はその GM をやってないので、そもそも。そういうメモはしてないので、ちょっと漏れがあるとは思うんですけど、39って書いてあって、もうちょっとやってるかな、うん、じゃあ、と思います。
なるほど。
なんで、まあ、高田さんは高田さんで、僕たちと遊ぶ以外あんまり遊ばないじゃないですか。友達いないんだっけ？あれ？どっちだっけ？
ああ、いや、まあ、あんまやってないだっけ。友達はいっぱいいるんですけど。
あ、いるんだ。
いや、すいません、ちょっと、見え張りたくて。
あ、持った。
若干
ね。
若干。やっぱ、ちょっと、コロナが、うん、コロナなん
で。ね、しょうがないよね。
そうなん
ですね。会えなくてもね。
じゃあ会えないけど、まあ、気持ちで繋がってるんで、みんな。
っていうことは、だから私たちが遊んだゲーム、うん、以内で遊んでるわけじゃないですか。とりあえずは。
そうですね。
で、
その通り。
まあ、
うん、
ここで決めるってのもどうかと思うんだけど、やっぱりそれぞれのね、ベストマーダーミステリー、まあ、決めましょうよ。
うん、マジっすか。
いやー、どうかな。やっていいのかな。
忖度した方がいいですか。
忖度？いやー。
目の前に作ってる人いるんで。
あー、もちろん。でも、高田さんはね、完成版一回も遊んでないんで。
確かに。
なしだよ。テストプレイはなしじゃない。
テストプレイの第1回が大体いつも高田さんなんで。
呼びやすいんだよ。
基本的に、一番ダメなやつを、遊んでもらってるんですよね。
まあ、ダメというか、まあ、できてないです、ね。
いやいや、未完成。一番ダメなやつですよ。
未完成。
いや、基本、私が作るゲームって、こう、完成度低いところから上げていくので、一回目からいいってならないんで、やっぱり一回目はいつも申し訳ないなと思いながらやってもらってますよ。ま
あ、魔女に関してはね、そうか。1から3回ぐらいまでは、あんまり良くなかった気がするな。
魔女まだマシな方で、ゲームマーケット2020大阪殺人事件って。
まあ、あれも3回ぐらいまではきつかったかな。
まあでもあれは言っちゃえば一発目なんで。
あれだって、もう、キャラクターの設定まで変わってるからね。
そうですね。1回目と2回目が一気に変わりましたからね、うん、そもそもね。
うん。
そうそうそう。まあ、
あれ、今年やった中でナンバーワンってことになると、実はクズ竜が、
いや、
12月のね、19日にやってるんだよね。
まあ、今の意味では、12月まで入れちゃっていいんじゃないですか、そもそも。
じゃあ、ここ1年ね。
うん、そうそうそうそう。
うん、ここ1年だから、去年の12月の17日以降なら OK。
ややこしい。まあ、厳密には俺らも、まあ、そんなもんなんで、今のところいいんですか？今のところの遊んだゲームが、ほぼ1年ちょ、今日じゃないですか。なので、うん、その中で良かったのをあげるっていうだけでいいと思いますよ。
うん。
っていうところで言うと。待ってくださいね。これ、それ最後にしますか。考える時間欲しいだろうから、引っ張りましょうよ。
なんで最後に
引っ張りましょうよ。ちょっと考える時間が必要でしょ？
いや、俺はもう全然言えるよ。
ええー、それは、ずるいな。
でも、一番って言われると確かに。
そうそう。ま、待って。何があったかちょっとね、これ振り返りましょうで行きましょう、まずは。
一番ダメなやつ言うじゃあ。
一番ダメなやつ。
それはね、
それ、普通じゃないですか。
まあ、カットすると思うよ。
じゃあやめよう。
言ってもいいけどね。
まあまあ、そうですね。
まあ、今年は結局、ゲームマーケットが、ね、大阪って、がなくて、で、春もなかったわけですよね。
うん、
で、大阪のタイミングで出す予定だった、ゲームマーケット2020大阪殺人事件というのを無料配布でやる予定だったんですよね。
そう。
それが、まあ、イベントがないから、そのタイミングで無料配布すると。
PDF でね。
すいません。
うん、
オンラインで配布して、まあその後にパッケージとしてちょっとね、うん、印刷したものを販売するみたいな流れがありました。うん、で、魔女の生産式の発売も一応春を目指してやってたんだけど、結局春がないとなりまして、うんうん、まあ結局春に出すって難しかったかなと思うんですよね。
まあ、ギリできたかどうかだよね。まあ、
結局コロナでテストがおぼつかないというか、
うん、
いう状況になってしまったので、
うん、
結局多分スケジュールとしては1ヶ月ぐらい遅れちゃってますよね、春から。
いや、全然1ヶ月以上じゃない。あれ7月でしょ？
はい。
じゃあ、1ヶ月半ぐらい遅れたんじゃないかな。はい。
なんで、そのタイミングで、まあ、魔女を出させていただきましてと。で、先日ね、行われました、11月の、14、15とか、かな、
うん、
ゲームマーケット、秋の方がありまして、そちらでは、最後の晩餐の殺人という形で出したと。うん、あとはあれか、その前、そのタイミングか。ゲームマーケットコン、じゃねえや、ゲームマーケットコンベンションじゃない。マーダーミステリーコンベンションがあったんだ。その前に。
そう。
10月3日にマーダーミステリーコンベンションというイベントをね、ちょっと、サクッと開催しまして。
うん。
で、
そこで、
はい。
あ、そうなんです。違うね。
そう。
あって、で、その記念誌を、はい、ゲームマーケット2020秋
に記念誌を出して、うん、そこに一応ゲームですね。
そこにね。
あの春を。
あの花を。
春です。結んで開いてまた結ぶというゲームをつけましたと。いやだから、うん、結構もうね、大変でしたよね。イベントごとそれぞれで。
そう。割とね。
いやー大変だったな。
割とちゃんと働いた一年でしたね。
まあ他のことをやりつつですからね。これだけじゃないからね、うん、僕たちもね、
うん。
他のことをやりつつ、いろいろやりながら、まあマーダーミステリーに関してはそういう形で作品を、発表したと。中村さんがゲームデザインして、うん、まあ自分たちがテストプレイとか、うん、やらせていただきましたということで、まあ。コロナもあったんだけど、やっぱあっという間だった感じもしますけど、どうでした？結構忙しかったですかね。
まあ、年取ると一年あっという間だからね。もう、ここ10年ぐらい一年あっという間ですよ。
でも今年はなんか、いろんな発見というか、やっぱコロナがあったからね、いろんなこう刺激があったんじゃないですか。うん、そんなこともない。
どうだろう。まあ、生活様式が変わったよね。
新しい生活様式ですね。
うん。だからなんか、趣味の形も全然変わっちゃったので、例えば、映画とか行かなくなるし、あと、
まあ、イベントとかもね。
そう、今年握手会一回も行ってないからね。
大丈夫だ。
まあ、やってないし。
うん、
大丈夫。
まあ、大丈夫ですか。
そう、全然大丈夫。
いや、いろいろ中止になりましたもんね。
うん、そう。ライブも1年ぐらい行ってないんじゃないかな。
なるほど。まあ、だからやっぱ、
そう、なんか全然、その趣味の形は変わっちゃったよね。
趣味というか、やっぱ自分たちがね、モチベーションにするとこあるじゃないですか。お仕事以外で、そういう遊んだり、うん楽しむべきものが、すごい抑圧されちゃったっていうのがあって、かなりなんか、うん、いろんな我慢というか、ほんと我慢したかなと思うんですよね。
まあ。
まあでもなんか、結構、だからこそ、オフラインでやったそのマーダーミステリーは結構刺激が強かったイメージありますね。
うん、他にね、ないから、うん、ないからって言えば変だけど、それは
基本的にやっぱり人と会って何かするっていうことはあんまりこう控えるじゃないですか。
うん。
うん。だから家の中で粛々とやる趣味が結構育っていく中で人と会わないとできないっていう、そのオフラインのマーダーミステリーは結構その中でもいい刺激になった。
その時点で嬉しいもんね。
そうですね。
夜飲みに行くとかもなくなっちゃったし、
はい。
結構してたのにそういうのがなくなったじゃないですか、今年は。
うん。
そういうのも含めて、うん、なんか、そういう遊び、まあ、まだ見せやること自体が楽しいというか、 人と会えるから楽しいってのもあって、
うん、
うん、よかったという変だけどね。大変でした
ね。まあなんか思ったよりあれだよね。そのオンライン環境っていうのはすごい、
うん、
こう発達してて、
もともとね、
そうそう、
うん、
あの私もね、あの昔オンラインでテーブルトーク RPG やったことはやってたことはあったんだけど、
はい、
当時は本当にまだスカイプも出始めたかな、どのくらいかなぐらいなあれだったので、はい、メインがその文字チャットでプレイするっていう形だったので、もう全然プレイ違いますよ。そういう意味では今のプレイ感っていうのは本当に
あれ
会ってやるものとそんなに変わらない。
ちょっと今音が飛んだ、すいません。はい、なるほどね。
大丈夫か、
わかんない、ちょっと今ディスコードがたまになんかあるんですよね、取り入れることが。まあでも、それはそうですよ。ユドナリウムとか本当にね、初めて触れて、こんなに便利なものあるんだってなりましたもんね。
ね、便利だよね。なんか、今調べたら12年前の話だ。
あ、かつて、
かつてやってた頃は、うん。
12年前、
ね。そのオンラインでやってた頃はね。
まあ、そう比べると、本当今年は、そういう、もともと多分、オンライン環境って整っていう発展してたはずなんだけど、まあオフラインがあるからこそ気がつかなかったわけですよね、そういうのに。
そうそう、うん、全然ね、
気がつけ
たやろうと思わなかったしね、
うん、うんうんうん、まあそんな中って感じだと思うんですけど、じゃあまあでもマーダーミステリーね、良いところ悪いところって語り出してもなっていうところもあるんで、そっか、それとは含めて、声聞こえてます？
あ、聞こえてます。
聞こえてなかったです。
あ、中間さんなんか切れてんだよな。大丈夫かな？
中間さんちょいちょいプツプツになってますよね。
やば。
あら。あら。
まあ、ごまかしながら行きましょう。
ごまかしながら行き
ましょう。で、ゲームマーケット終わった後に、今年かな？今年じゃない、今月、マーダーミステリーのアドベントカレンダーっていうのが、ね、はい、ありまして。
あったね。
そうそう、それもね、中村さんがすごい、良い記事というか、原稿を上げていただいて、まあ、そっちと合わせ技ですよね。ゲームデザインの方の、ボードゲームの、アドベントカレンダーも含めて。
そう、なんかね、ボードゲームデザインアドベントカレンダーでは、マーダーミステリーのゲームデザインっていうのを書いて、
なんでやねんと思ったけどね。
いや、ゲームデザインだから。で、はいはいはい、マーダーミステリーアドベントカレンダーの方は、エンディングの話を、
はい、
マーダーミステリーのエンディングについて書いたんだけど、
はい、
反響がね、5倍ぐらい違うかな。
リアクション。
ゲームデザイン、そうそう、ボードゲーム、ゲームデザインアドベントカレンダーの方が、
はい、
5倍ぐらい反響があるっていう。
うん、いやでもすごい良い記事というか、でもね、まあ、知らない人が見てると思うんですよ。あ、そっちの方って。まだ見せてやったことない人も見てると思うので、
うん、
まあ、そういうものなんだっていう興味本位もあったん
だ
なって。
そうだよね。だから、こう、単純に言うと、ボードゲームのゲームデザインの方が、こう、まだまだ注目してる人の方が多いんだろうなっていう話。はい、
うん、まあ、そっちのゲームデザインのアドベントカレンダーの方も、かなり何年か前からやってるじゃないですか、うん、カレーさんが。
そうそう、6年ぐらいかな。う
ん、だからその、ね、習慣ができてると思うんですよ、うん、毎年の恒例として、
うん。そうそう。
で、各ハードルも上がってると思うんで、みんな、すげえ気合い入れて書いてると思うんで。で、
本当ね。
マダミステリーの方はね、今年初めてというか、DSP の館長さんが、うん、発起人となってね、やってるので、うん、まだまだ認知度とか興味がまだ注目されてないみたいなところもあるのかなっていう。
うん。うん。
まあ、制作者側が見てますよね、多分ね、あれは。
どうなんだろうね。
わかんない。俺は見てるけど。
俺もちゃんと。
そうそうそう。
毎日こう18時ぐらいになったら。
ね。
ね、こう公開されてないかなとかって思いながら。 チェックしてるんだけど。
今日ね、ひのきださんのやつで、読みましたもん。
まだ。
最後の方の、まあ、締めというか、追伸 PS って書いてあるんで。で、10人の視点でそれぞれ書いた小説って需要ありますかね？10人にプレイしてもらい、自分の視点でリプレイ小説を書いていただく。その10パターンを電子書籍で出すとかどうかなとか言ってるんですけど、まあ僕、いいなと思いました。リプレイをもっとね、広めてほしいというか、まあ一つの方式なんですけど、やっぱ自分が遊んだ作品を他の人がどう遊んだかってすごい面白いと思うんですよ。
そうですね。
まあまんまプレイを見るのはね、大変だと思うので、そういった形で残ってると、私はこれやったからこれ見ようみたいなことができるので、結構いいんじゃないかなっていうか、僕は読みたいです。自分が遊んだキャラクターとか。
うん、面白そう。まあでも、言うても私は、よく、配信あるじゃないですか。
はい、
YouTube で。
はいはい
はい。マダーミステリーの。
はい。
あります。あれ、私、一回しか見ないよね。
一回しか
見ない。こう、なんか、ほら、一つのプレイを、誰々視点って、
はいはいはい。
こう、5人プレイヤーがあったら、いたら、5人プレイヤープラス GM 視点で、6つ動画が上がったりするんだけど、
はい。
GM 視点しか見ないので、
それは、なんでですか？自分のやつ
に、いや、でも、わかりますね。
そう、視点1個で十分かなっていう。
うん。でも
なんか、それだったらまだ、なんか、こう、また違うメンバーで同じシナリオをやったやつが見たいっていう。
僕別にシナリオを全部読むとは言ってないんですよ。僕も1個でよくて、この話だと、その自分がやったキャラクターのお話が読みたいんですよ。
ああ、はいはいはい。
じゃあ、そういうことね。
リプレイでそれぞれがリプレイ用意されてるわけじゃないですか。でも、それぞれのプレイヤーのそれぞれのキャラクターの視点だわけなんで、自分と同じ視点で動いてるけど違う行動してたりとか、っていうのが楽しめるかなと思ったので、そのリプレイとして出たら、僕は自分がやったキャラクターですよ。他のキャラクターのやつは読んでも多分面白くないと思うんで。
ああ、確かに。
でも、だとしたら、あれだよね。すごい贅沢なコンテンツだよね。
そうそう、それはある。
10人分書いてるのに、
読まれないっていうね。
楽しめるのが、1本だけって
やつ。それは人それぞれじゃないですか。僕は、自分のキャラクターのやつが読みたいってだけなんで。
うん、まあね。
人によっては全部読んでも満足ね、するかもしれないじゃん。一個一個読んで楽しいっていう人もいるだろうし、
うん、
なんか、差が生まれそうで面白いと思うんですよね。その、小説として、まあ、リプレイとして書いたら。時系列として同じタイミングの話をしてるのに全然違うことを考えてるとか、
うん、
か、あと作家さんの技術が出たりとか、まあ贅沢な話をしてます。
そうですね。まあでもなんかそういったすれ違いは、
うんうん、いや絶対あるじゃないですか。
一人の視点から見るだけでもいいかなって感じもする。
一人の視点からずれ違いできんのかな？
いや、結局自分が前にやった作品だったら、なんか、その後で仮に YouTube の配信とかやってても、自分のキャラクターの視点全然知らない人たちがやってたら見ちゃうんじゃないですか、
ね。そう、自分の視点を見たいです。自分のキャラクターか。
そうそう。
この時、自分のキャラクターはね。
うん。僕もそっちだな。まあまあ。
うん。
まあ単純に。
なんか、
ああ、どうぞ。
別視点は別に。
うん、
っていうか、一点で十分かなって思ってて。
それは、そうです。
俺はね。
ん？用意するものが？
いや、要するにコンテンツとして楽しむときに、一点で見れるだけで十分で、十視点あるからって言って十視点見ないなっていう。
見ないですよ。
見ないです。
一視点しか見ないです。
ただ見るのは、そう、自分、うん、でも用意してもらわないと、自分がやったキャラクターの視点が見れないじゃないですか。
うんでも、そもそもあれじゃない？この話っていうのは割と、なんていうの？コンテンツとしての、うん、っていうか、消費するためのコンテンツだから、うん、自分がやったやつを追体験するっていうのは目的じゃないんじゃないの？
あ、そうなんだ。
うん、だからやってない人が見れるっていう。
やってない人が見るで、うん、だったらいらないですね、それは。
いらないですね。それだったら GM 視点だけでいいと思いますよ。
うん。
全員見れるし。
まあ、っていうか。
わかんないけどね。
うん。どの視点でもいいかも。一つの作品に対して一つのシナリオ、
うん、
あの、誰かしらが書いてくれれば、まあ、この時の話だけで済むかな。まあ、結局はやっぱりそういう、動画でもいいんだけど、やっぱ物を読む人が、物を読むのが好きな人が、入りやすい作品っていうか、ジャンルだと思うんですよ。マダミステリーって。やっぱり、読み込むし、シナリオも理解して、それを演じるわけだから、物を読むのが苦手だと多分、そんなに楽しくないんじゃないかなと思ってて。
まあ、あれ次第かな。ほんと書き手次第かな。
うん。
なんか、結局、その、主観と、その客観を、どれだけうまく、こう、バランスよくいられるかっていう、バランス感覚ってすごい、重要なのかなと、思うんでね。うん、
まあ、
それは読み物としてのってことですよね。
読み物としてね。まあ、だから、素材だったら、その動画とかだったら、割と、それを、こう、素材のまま見れるんだけど。
ほぼ取って出しですからね、動画はね。
うん、
まあ、そっか。でもそうかな。あのかな。
その小説の形にしちゃうと、やっぱりすごい、こう、編集が、その書き手の編集が入っちゃうので、
なるほどね。
こう、
いや、まあまあ、別にこれは。
がすごい出てるんだろうな、っていう。
なんか、あれですね。
うん。
何を目的とするかというところもあるんですけど。
まあもちろんもちろん。うん、
でも、コンテンツとして広げていくとか、楽しむ、その、うん、一つの作品を楽しむという意味では、まあ、うん、それぞれのプレイヤーはいらないかなと思うんですけど、なんか、うん、一つだと、別にマーダーミステリーじゃなくてもいいじゃんと思っちゃってて。
そうだね。それはあるよね。
つまり小説と変わんないじゃんと思うので、うん、やっぱり、犯人側と、うん、それ以外のキャラクターっていうのは2パターンあると、多分全然違うストーリーというか、ね、思考になるので、うん、あ、面白いコンテンツになるんじゃないかな。ね、ただ、ネタバレすごいから。
まあ、
出す前に、ね、キャラクター見ちゃうと。
これ、やるとしたらでも、あれでしょ、多分オリジナルのやつを用意するんじゃないの。
既存が僕欲しいです、やっぱ。
既存はね、でも、秋口ギグルさんが、
はい。
なんか、
え、
あるといいかなみたいな
ことを。ああ、いいかな。
つぶやいてた、
うん、まあ。みんな思ってるわけですね。何らかのこう、自分の作品を広げる方法というか、楽しんでもらう方法みたいな。
どうなんだろう。単純に別メディアとして、これも面白そうっていうあれじゃないかな。まあ、
ね、うん。そうだ、
うん。そうそう。
もね、映画監督だし。
うん、逆に、私なんかは、こう、一本に固定したくないので、こう、まだミステリーのままにしたいなって思う方かな。
ままっていうのは何も触んないでって感じですか？
要するに、毎回毎回展開が変わるっていう風にしたいので、うん、したいようにゲームを作っているので、で小説だと、こう、固定されちゃうじゃないですか、普通は。
まあ、リプレイだからね。その答えが全てじゃないかなと思うんですけど。
そうそう。答えが一つじゃないんだけど、それ作者としてはやりたくないかなっていう。
なるほどな。
だから、この手法で言うと、例えば、こう、まあ、ありえないんだけど、何人かの作家が、それぞれ違うセッションをやって、それぞれ違う展開になったやつをそれぞれ書くっていうんだったら、ありかなって感じ。
まあ。
割とその、一回一回変化するっていうのを、割とその、面白さとして。
だから、犯人だったり犯行っていうのは固定なんだけど、まあ遊ぶ人によってはそれに行き着くかもしれないし、全然行き着かないで全然見当違いなエピソードになっちゃうかもしれないみたいな、 そういう、うん、まあ、バラエティっていうのが表現できないとダメじゃないかってことですよね。
私の作品に関して言えば、そこが強みなので、こう小説の形で一種類しか出せないんだったら、こう、良さが表現できないかなっていう。
向き不向きなんですかね。
それ難しい、ね。
向き不向きはあると思いますよ。
でもなんか、小説と、まあ、さっき出た動画だったら、うん、確かに同じことをやって、まあ、クオリティ高い小説出したとしても、多分受け取り手の感覚って結構違うと思うんですよ。動画だったら、まあ、結構その人の心境に対して自分がどう感じるかっていう風に考えると思うんですけど、小説だったらもうそのキャラクターがどう感じたかっていうのを見て、それを自分も体験するっていうのが多分小説の良さだなと思うんで、確かにその人によってどう感じるかっていうところにフォーカス当てるんだったら動画の方が向いてるかもしれないですね。
うん。
ものとして。
うん、まあ、ただ、動画もね、あんまり、ほら、モノローグ入れないからさ。
そうね。
まあ、そこを凝るかどうかです。
自分のマインドがね、表現できないですよね。そうそう。
あれ、どうなのかな、この人が犯人だと思うけどな、みたいな、声がね、まあ、裏で入ってたらすごく面白そうなんだけど、
そうそうそう。
ね、壁打ちっていうの、そういうのが入っていくと、
今日覚えてる、
ね。それぞれ、そう、そう。今日ね、壁打ちってどういうことかって教えてもらったんですけど、そういう、なんか、こう、そのプレイ中の独り言的な、その思考の途中経過みたいなところが、こう、入ってくると、非常に、それぞれのキャラクターが入ってくると面白い。
読み応えありますよね。と思うんですね。
そうそう。
まあまあ、
で、ことを、木崎さんが言った通り、犯人と犯人じゃない人っていう分け方っていうのは、確かにそれは面白そうだなと。
もう一個ね、ちょっと問題定理じゃないんですけど、話がね、ちょっと右左行っちゃうんですけど、なんだろう。学び生、この業界において、定番となる金字塔っていうんですかね。
うん。
まあ、例えば、ボードゲームでいうカタンみたいな。本当、劇構築で言えば、ドミニオンとか、もう、これをまず遊ぶとか、これが最初の一番でかい柱ですと。というものは、あるようでなくて、僕が見てる中ですよ。
うん。
ってところ、だ本当だったら、それがあって、その、リプレイがいっぱい出たりとか、で、みんなそれで覚えて、いろんなものに散っていくみたいなことが、起きてはいないかなと思ってて、起きてるんですかね、実際。
やっぱ、オフはやっとかないと潜りじゃないですかね。
今更言わないでください。先日やったばかりだからって。これ1年間やってなかったですからね。
3日前にようやくやったっていう、ね。3
作品出した後の話ですから、今。やってなかったわけですからね、3作品出したのに。ね、
オフは基礎詰まってましたよね。
まあベースっちゃベースだし、文句はないかな、全然。
これだなって。しましたね。
そう。
あの、
まあでも、そういう意味では、俺はやってなかったけど、やってなかったし、やってない人に、絶対やれとは全然言わないんだけど、まあ、オフは一つの、こう、なんかベースなのはあるのかもしれないね。
そう。だから、そうであれば、もう、オフ100年っていうゲームが、マーダーミステリーのスタート地点ですって、全員が思うんであれば、もう、もっともっと手に取りやすく、遊びやすく、なんだろうな、リプレイがいっぱい存在したりとか、まあ、こう、なんかね、楽しめるというか、その作品がみんなが共有で理解してるっていうものになってほしいなと思って。
いや、でも、難しくないですか？
難しい。
なんか、それ自体がネタバレになるっていう捉え方もあるじゃないですか。
それ自体というのは、
その、オフは、詰まってて、これをやっとけばマダミス体感できますよっていう、ものになったとしたら、それ自体がそもそもマダミステリーっていうか、オフの、その中身に対してちょっと言及してるから、結構、ネタバレを嫌う人にとっては、ちょっと好ましくないというか。
だからそれはもう、遊ばなきゃダメですっていう、その、なんだろうな、教科書ですって言ったんであれば、別に良くないですか？
まあ確かにそこまで言うのであれば、
みんながまず遊んでるんだよねっていう前提で進むようなものになっているんであれば、そこの、ね、嫌いはないんだけど、
うん、
今なってない気がするんですよね。
まあなってないと思う。
今までマーダーミステリーやってない人にこの、うん、オフの中にマーダーミステリーのいろんなのが入ってますっていうのは多分良くて、
うん、
それは全然正しいしいいんだけど、
はい、
マーダーミステリーを例えば100本やった人に、オフの中に全てが入ってますって言うと、あのパターンとあのパターンとあのパターンが入ってるよねとかって。
わかんなくなりません、でも。だって100本やってたらむちゃくちゃなもんいっぱいあると思うんで。うん
そうなんだけどね。
大丈夫な気がするけどな、そこは。
うん。
うん、
ある程度はね。
そうそう。
でも、多分、ただ、先入観ゼロで遊びたいっていう人も、いるとは思うし、俺は別に先入観、割とありでやるんだけど、いるので、まあ、難しいっていうのもわかる。
まあ、ゲーム選びの問題はそこにも一個ありますよね。先入観があるかないかっていうか、結局は自分たちが何を遊ぶかって、ある程度の情報を仕入れないと、not for me がね、出ちゃうので、必ず選んではいるんですよ。
そう。
公開情報でね。
そう。で、これは、こう、エモくて、エモいっていうことで有名な作品なんですよって言われたら、あ、これ絶対最後、エモい展開になるってことは、あの人があれであれするとエモくなるよね、みたいな。この人、
いや知らない
ですよ、この犯人だったら、これエモくなるよね、みたいな。いそんな思考がね、
楽しみ方が邪道すぎるような気がしますけど。ま
あ、いいけど。
本当に
いや別にいい
だけかな。
けど、あんま自分たちもそれをだから選んでないわけじゃないですか。中村さん結構セレクトでやってたりするので、うん、そもそもね。
確かにね、うん。
なので、まあ、それは結局はある程度出てる情報をキャッチして、取捨選択して優先的に自分たちが遊ぶべきものを選んでるわけじゃないですか、現状だとね。なので、まあ、ある程度出てる情報で取捨選択できてるんだからいいかなと思うことは思ってます、僕は。ただ、結局、今後ね、来年、2021年かな、マーダーミステリーが流行りますよ。流行らせていきましょうって話になった時に、まあ、コロナが落ち着いてる前提でね、難しいんですけど、で、何をどうすればいいかってところで、やっぱり、今、遊んでる人たちって、もうマーダーミステリーが好きで遊んでる人たちがかなりいると思うんですよ、もう今ね。楽しんでる人たちは、今の現状で満足してて、で、さらに違うシナリオだったり、違う、ギミックのものが出たら嬉しいなと思っていろんなゲームを遊んでる状況だと思うので、まあそこはそこだと思うんですけど、やっぱり知らない人たちにどう伝えていくか、知らない人がどうやって、このゲームに触れていくかっていうところを考えなきゃいけないターンだと思うんですよ、フェーズがかかるな。で、それが、例えば、あれかな。なんだっけ、パンツの、消えたパンツと空飛ぶ魚。アークライトさんが出した、ミステリーポータブルシリーズの、まあ、簡単、シンプルに遊べます。1時間で、マダミステリーのある程度こうね、詰まってる要素を楽しめますっていうものを遊ばすっていうのももちろん一つの案だと思うんですけど、僕としては、本当オーフ100年を遊ぶっていうのは多分いいと思ってるんですよ。どっちかっていうと。簡単なゲームから次に重いゲームに行くハードルの方が、なんか、高いなと思ってて、いきなり最初からある程度手応えのあるものを遊んで、学びせてこういうことがあるんだっていうのをガツンと感じる方がいいかなと思ってるんですけど、どうでしょう、
うん、まあでも、消えたパンツと空飛ぶ魚は、
はい、
値段と、ボリュームの中では最大限、その、マーダーミステリーとはこうだよっていう要素が、
うん、
良くも悪くも全部入ってた。
お、悪いんですか？
悪いのももちろんある。悪い部分も含めて、マーダーミステリーの割と縮図だったなって感じはしてます。私はね、
まあ多分そう思うとこそれぞれ違うと思うので、なんかそこをね、 いい悪いっていうのはどうかとは思うんですけど、
うん、
難しいな。
だからマーダーミステリーを紹介するって意味では、
はい、
割と消えたパンツ空飛ぶ魚っていうのは、はい、1点を除いてこうすごい賛成。
これちょっとネタバレになっちゃいます。その1点、
うん、ネタバレになっちゃう。
なるほど、
その1点はね、
やりましょう。
ただその1点は私は気にするけど、気にしない人は多分結構多いと思うよ。
うん、
ちょっとカットしてもらえます？後で。
もちろん会話の流れで全然編集します。まあ、それは作り方かな。だからそういう意味で、待ってどこまで言えばいいんだろう。僕
割と全カットじゃないですか。
そうね。だまあまあ、いろんな方法で、広げていかなきゃいけないなっていうことを思った一年なんですよ。いろいろ遊ばせていただいて。もちろん楽しいこともいっぱいあったし、でも、と思ったこともいっぱいあって。
ああ、なるほどね。
うん、そうそうそう。
まあでも、それ割とやっぱり、キサラギさんが、あれじゃないの？プロデューサー気質だからじゃないの？
そうなんですかね。楽しんでましたね。
うん、多分。要するに、いろいろ広げるためにやろう的なね。
まあ、
そういうところは、で、うんうん、実は、私はあんまりそれ思ってなくて、
はいはいはい。
思いつくアイデアを形にしていくだけなので、
なるほどね。
うん。あんまり、こう、広がらない、受け入れられる、受け入れられないっていうのは、あんまり考えてないっていう。うん、
まあ、それはそうかな。僕が
気にする
点は、そうそう、金字塔ができるべきだとか、結構、センシティブな問題もやっぱ、何回かあったじゃないですか、この1年で。このシナリオのこういうところがダメだというか、トラウマを発症させるとか、結構あるじゃないですか。そういったところも広げにくい要素の一つかなと思ってて、いや、殺人事件を取り扱ってんだからという気持ちもあるんですけど、いや、もう僕は個人的に言いますけど、これはカットしないで言いますけど、やっぱり、不倫をしてるとか設定あるじゃないですか、よく。よくあるじゃないですか。
うん、
とか、浮気をしてたりとか、相引きしてたとか、っていう設定も、やっぱりなんか、すごいね、いや、違うんですよ。僕は違うんですけど、現実味があって嫌だなと思って。殺人事件って、すごい遠い、ノンフィクションだと思ってて、直面してないんですよ。僕の、まあ、ね、共通化もあるんですけど、人を殺したとか殺されたっていうのが、やっぱりどこか絵空ごとになってて、すごいね、現実感はないんですけど、やっぱり浮気とか不倫とかって、聞くじゃないですか、別れたとか、離婚したとかもやっぱあるので、すごいなんか生々しくなっちゃうんですよ。で、そういうキャラクターを演じるとき、演じるというか、キャラクターシートを持ったときに、やっぱ嫌だな、やりたくないなって思っちゃったりするんですけど、避けらんないじゃないですか、それって。
まあ、
でも、殺人事件だと、やっぱすごい、なんだろうな、空想上の物語になるんで、僕の中では。なんか、もともとそれをやるつもりでやってるじゃないですか、マーダーミステリーって。なので、受け入れられるんだけど、恋愛話をしたいわけじゃないので、難しいですね。まあ、隠し要素というか、そういうね、テイストじゃないのに、実はそういうことがあるよっていうのはサプライズだったりするとは思うんですよ。もともと。っていうのがなんか、僕は苦手ですね、そこは。すいません。
なるほどね。ま、でも、逆に、やっぱり、殺人事件の方も、やっぱり、
はい、
まあ、私を含めてね、一定は、なんていうかな、扱っちゃいけない殺人は扱わないようにしてると思うよ。
まあね。
まあね。なんか、これ入れちゃうと本当胸くそ悪くなるよねっていうような。
まあ、描写とかね、あとは。
こう、ん？
描写。
こう、どういうあれかは言わないんだけど、本当にこれ入れると、 こう、現実の事件を思い起こさせて嫌になるような、そういうやつはみんなできるだけ入れないようにしてると思うので、うん。なので、そこはその浮気とかも延長上なのかなっていう気はする。そういうやつをちゃんと、こう、例えば、その、入れるとしても、ちゃんと、こう、面白おかしく書けるか、それともシャレにならないのかっていうのを、ちゃんと線引きするね、力はまあ必要かなと
思う。そこは作家の力だと思いますよ。
まあ、5人ぐらい女性キャラクターがいて、不倫全員としてるとかだったら、かえって面白いかもしれないですね。
そうだね。
でも、
そうなんだ。
俺たまに、結構ね、自分が選ぶキャラクターがそういうことちょくちょくあって、で、なんか登場人物の女の子3人ぐらいと関係持ってるとか、なんか、うん。
なんか、2人とか3人とかだと、ちょっとリアルじゃないですか。
いや、
だから、リアルなんだこいつ、生き物かね。
リアルかどうか。
赤王の嫁ぐらいの勢いで、もう、10人、20人といて、みたいな。
別に、それは、うん、そうな。
まあ、ね、その、面白おかしくっていう、
だから、別にそれが、俺が嫌だって言ってるだけで、別に他の人は気にしないだろう、という要素もあると思うんですよ。逆に、僕が気にしない要素でも、人にとってはすごい嫌だっていう要素は、多々あると思うんですよ。ものによって。
うん。
うん、そこはもう、一生つきまとう問題なのかなと思うんですよね。
そうだね。
うん、難しいけど、まあ、難しいっすねって思っちゃう。
難しいよね。そう、プレイ前にゲームマスターに、うん、浮気してるキャラクター NG で、とかって。
シンプルに、例えば自殺。
困っちゃうよね。
そう、自殺とかもあるじゃないですか。
うん。
で、自殺というものにやっぱり、ね、人によっては、すごい嫌な、うん、思い出がある人もいるわけなんで、
うん、
そう考えるとなかなかね、なんとも言えないというか。
難しいよね、それはね。
あると思う。でもそうだね、なんか、
うん、
結構、まあ、僕たちがやってる数も少ないんですけど、
うん、
なんか事故が多いですよね。
ああ。
そんなことないかな。なんか、うんと、殺人計画をすごい立ててて、
うん、
なんだろう、めちゃくちゃ殺す気だっていうものよりも、なんか、
うん、
突発でやってしまって嘘で逃げるとか、
うん、
偶然重なっちゃったみたいなことが結構あるなと思うのは、そういうところかな。悪意とか、そういったものをね、うん、あまり描かないんじゃない、描かきたくないんじゃないかなという、この気持ちがちょっとあります。わかんないけど。
これね、なんか、前に、読んだんだけど、
はい、
その、こう、ちゃんと、こう、怨念ですごく計画を練って殺すよりは、
はい、
うん、こう、殺すつもりではなかったんだけど、つい、こう、劇場に駆られて殺してしまったの方が、
はい、
うん、こう、感情移入しやすいし、
そうなんだよね。
あと、その、なんていうの、トリックの、腹を作りやすいっていう。
まあね。
うん。で、あと、これはもう個人的な好みなんだけども、なんていうか、すごく犯人が計画を練って、結果、こう難しい事件ができましたよっていうよりは、突発的なその犯人も予定しなかった出来事があって、こう、
まあ、
事件のこんがらがるの方が、
うん、まあでも推理小説はあるあるですよね。
うん、
犯人が予定通り行ってないことが一個あって、そこをついて謎解けるとかは、うん、まあまあ、うん、ありがちなやつなんで、まあまあ、そうそうかな。いや、難しい。あんまりこれ本当ね、あれですね。何も言えないのはダメですね。ここもマイナスポイントなんですよ、やっぱり。そういう。
具体的なやつはね、出せないんだけど。
なかなか難しいな。そういうところも、このマーダーミステリーの、うん、悩みどころ、
うん、
かなと思ってて。ね。
まあでも、そこはね、逆に、ありがたいなと思っていて、
はい、
そのプレイヤーがあらゆる可能性を考えてくれるので、
うん、
例えばすごく単純な事件をにしたとしても、
ね、整理してくれるよね、
これ裏があるんじゃないのとか、
うん、
思ったりとか、その何パターンかあるやつをちゃんとプレイヤーが頭の中に想定して、うん、こう3パターンのやつのどれだろうっていうふうにちゃんと思ってくれるのでゲームになるっていうのは実際あると思いますね。確かに確
かに、うん、まあね、そんな感じ。まあ今年もマーダーミステリーたくさん、まあ、ある程度遊ばせていただいて、でも全然足りないなっていう実感もあるじゃないですか。
うん、2桁だもんね。
まだ2桁なんで、もう、出会う人出会う人が見てた以上やってるんで、ね、絶対。
すごい。
しかも2桁っていうと、なんか80ぐらいだって思われるかもしれないけど、50以下だからね。
それは2桁って言っておきましょうよ。濁しましょうよ。
ね。人の想像力ですよ、そこは。
それはそうですよ。言わないことでね、パターンが出ますからね。うん、あれ？
そうです。
2桁って言ってるけど、90個以上やってんのかなとかね。思わせておきましょうよ。
あ、そのパターンもあるもんね。
そうそうそう。でも、10個ぐらいしかやってないのに2桁って言ってるって思われるかもしれないんですけどね。
いや、でも、そのくらいが一番面白いんじゃないの？
え？
10個ぐらいの頃が。
飽きちゃったってことですか？
いや、ではないけど、なんていうの、一回一回が、こう、
新鮮というか、
次はどうなんだろう。
うん。
いや、まあ、ね、
今の割と、どのパターンかな、みたいな。
ある程度できちゃうところもあるんで、
うん。
いたしかゆしですよね、そこは。
そうそう。
わかる、
うん。まあ、幸い、頭があまりよろしくないので、こう、当たらないので楽しめてはいますけど。
当たらない？推理が？
推理とかパターン読みが？
なるほどね。
うん。
まあそうですね。当たらないですね。なかなか当たらないですね。
そう。
じゃあまあまあ来ましょうかね。じゃあそろそろどうしようかな。次の話題行きましょう。
はい。
まあ、時間ももう、経っちゃったんですけど、どうしようかな。じゃあ、来年の抱負ちょっと聞かせてもらえますか。中村さんですね。具体的には
。まず俺？
いやー、じゃ高田さんから来年の抱負教えてください。
僕に、
いや、別にマーダーミステリーじゃなくていいよ。
そんな、いきなりここでマーダーミステリーの話ずっとしてたのに、いきなり、
いいっすよ。
いいっすよ。個人の報告。
個人の報告でいいですよ、じゃあ。
いやでも、まあじゃあ、個人じゃないですけど、じゃあ、目標か、簡単に100本やるって感じじゃないですか。
そうでしょ。
お
ぉ。やだよ、そんな。
あ、今までの累計で？
そうですよ。もちろん。
累計ね。
ちょっとね。
累計なら、頑張ったら、
いや、1ヶ月3本ぐらいはなきゃダメですよ。もっとか。
うん、週1本ぐらいだよね。
週1
で50本だもんね、だいた
い。いや、たまに休みたいっすね。
じゃあ、1日4本ぐらいやればいいんだ。
1日4本ですか？
いや、でもね、やっぱね、もう年ですよ。1日その、なんだろう、3時間クラスを2本やって、もう結構じゃないですか、みんな。全然。
いや、そうな
ん。いける？
全然いけるよ。
嘘。
いや、うん、なんか、結構連続でやっても、楽しめてはいるんですけど、うん、書いてある情報をちょいちょい忘れたりとかしてたりするんですよね。
それあると思うよ。あと、また、マダミステリーのね、魅力でもあるんですけど、やっぱ、なんだかんだ言って、ゲームごとにルールが違ったりするじゃないですか。
ああ、
うん。そこに脳の切り替えも必要なので、
うんうん、
まあまあ大変じゃないですかって思ってはいる。3本やってないですよね、長いやつを3本は。
うん。
1日3本やってないんで。
じゃあ今度やりましょう。
いや、あとね、あとですよ。そんな暇なやついねえんだよなっていう。我らに1日貸してくれる人がいないんだよ、そんなにっていう問題はありますけどね。
ね。
あ、我々はもうなんか固定で行けるけど、
まあ。そうですね。朝から晩まで行けますからね。そう
そう、付き合ってくれる人がね、募集ですよね。うん、そういう意味では。
夕方からとかって人多いですもんね。
うん、やっぱね、抜けちゃうとか、夜はダメ、うん、夜からとかはありますよね。なるほど。
みんな何ですか？
頑張って。
コロナ終わったら合宿だね。
合宿。
やだ。
合宿。
やだじゃないけど。でも、ほんとコロナ終わったら合宿はやってたかもね。
ああ。
うん。
夜
通しマナミステリーはやりたい。
うん。
それはいいなぁ。うん。いやでも、落ち着かないでしょ。来年も。うん。じゃあ、僕の方が行きますかね。
はい。
抱負ね、来年の抱負。まあ、来年ね、1年間の間に、やっぱ、マナミステリーを出すって感じですかね。自分で作って。
ああ、もう、いいっすね。
目標ですね、うん。とりあえずは。あとは、なんかね、いろいろ水面下で動かしてる企画とかがあるので、まあ、今の、その、環境以外で、こう、アプローチできるような何かを。そっか、あれ作ってるもんね、俺そもそもね。
あれね。
そうそう、テストしてもらったやつがあったりするじゃないですか。あれも、実はね、動きそうなんですよ。
お、
倫理が通ったりしてるんで、まあ、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、来年には、なんだ、まあ、いろいろ盛り上げていく一つの手を、まあ、まだミスコンもね、ちょっと頑張ってたんで、来年またそれをやるのか、うん、他のね、いろんな何かを盛り上げるのかは、秘密ですけど、やりますと。ゲーム作るやります。はい。
うん。
バーも決めて。
ボルツーもやると。
何ですか？
え、
まだミスコン？
ボルツーもやると。
そうですね。まあ、引き取ってくれんだったら、オゾンさんとかに引き取ってもらおうかなと思いますけど。はい、以上です。
はい。
はい。
中村さんは？
じゃあ、私ですか。割とね、目の前のことを一つ一つやるという感じで行きたいなと、まあ今年と一緒なんですけど、こう、なので、まあ、今年3本作ってるんで、まあ来年も3本は作りたいなという感じですかね。おそらく今年はちゃんとゲームマーケット全部あるとは思うので、それぞれに対してね、1個ずつ作れば、もうそれだけで3本なんで、やれるといいなと。で、この間、こう、その自分の引き出しにあるものをですね、うん、こう、そう、バーンと整理したら、うん、引き出しの中に、2、3、4、5、6、7個あったんで、
7個
あったんで、まあその中から3個か4個、こう作れれば、
もうクリア
目標達成かなっていう感じですね。はい。まあ、マーダーミステリー以外にもありがたいことに、こう、いくらか作ったりしてるんで、まあそっちと並行しつつなので、まあ結構いいんじゃないですかね。
そうだな、そうだな。そっか、来年そうですよ。今、全然違うボードゲームとか作ってるんで、それも発表できたら嬉しいですね。うん、ちょっと僕は、そうだ、忘れてた。
なるほど。
結構メディアに乗りそうなやつなんで、うまくいけばいいなっていうのはありますかね。まあまあ、はい、そんな感じで、やっていきますということで、じゃあ、最後ですね、はい。これどうしましょう。タイトル決めた方がいいですね。なんか、その、ゲームマーケットカタログ大賞みたいなことやってるじゃないですか、僕たちは。この放送で、勝手に表彰する企画をやってるので、どうしましょうね。まあ、中村誠。
テラミステリー大賞とか。
え？
テラミステリー大賞とか。
テラってどういうことですか？
テラ、ギガミステリー。
ギガマーダーミステリー、あれは。あと、グローバルマーダーミステリー大賞とかあるじゃないですか。
あ、じゃあ、ローカル？
そう。ローカルにしましょう。
ローカル。
いいですね。ローカル。はい。ワンドロプレゼンツ。ローカルマーダーミステリー大賞ということで。
本当かよ。
じゃあ、どうしようかな。
見てるだけですからね。
ちょっと今カットしましょう。今カットしましょう。相談です。はい。ということでですね、ちょっと概要が決まりました。今決めましたということで、はい、マーダーミステリー違うな。ワンドロープレゼンツ、ローカルマーダーミステリー大賞というのが、補足しまして。で、これはですね、まあ、ここ1年間プレイした、まあ、このメンバーですね、キサラリ、ハヤト、中村、誠、あと高田、この3名が、遊んだゲームの中から、好きだったものを、それぞれ個人賞を発表して、で、個人賞に関しては2票、2作品かな、発表して、で、褒めたたえるという賞になります。で、その中でね、票数が、まあ、被ったりするものがあれば、まあ、それは対象として、ローカルマーダーミステリー大賞受賞作として、まあ、勝手に褒めます。あの、本人たちには伝えません。
はい。
ということで、よろしいですかね。
はい。
はい。はい、なんで、これは、マダミステリーね、今まで出てきたやつを一番を決めるとかではないです。私たちが勝手に好きだったっていうだけの、横領なものではないので、はい、炎上しないように気をつけますと。
はい。
じゃあ、どっから行きます？じゃんけんします？誰か行きたい？まあ、ですね、皆様申し訳ありません。いろいろ議論を重ねた結果なんですけれども、まあ、実はこれ大幅にカットしておりまして。で、ローカルマダミステリー大賞を、個人賞をそれぞれ決めて、発表して、で、選考理由をそれぞれ述べたんですよ。結果、これネタバレになるなと。で、ね、いろいろこうね、いや、そのゲーム確かにいいとか話が出たんですよね、今ね。
そう。
それいいなとかいう話が出たんですけど、うん、なんか、結局、ネタバレを避けて先行理由を言わないとなると、まあ、ここで発表する意味もそんなないんじゃないかっていう中村さんの話もありまして、まあ、ごもっともなんで。
ごもっともっすね。
ちょっとね、わがままなんだけど、
いやいやいやいや。
なんか
これ、マーダーミステリーの、ね、広がりにくい問題の一つですよ、やっぱ。
そうっすね。ね。
僕たちは面白いと思ってんですよ。ね。
ね。これがね、割とね、こう、複数票を取ってるやつもあったんだけどね。
そう、今ね、方式として、個人票をね、2票持ってるという形で、2票をね、個人票を発表して。うん、で、被って、票数が固まったものは対象じゃないかって話をしてて。ってことまで言ったんですけど、言ったんですけどね。
そう。ね。けど、
いやー、ここまで引っ張っておいて、ね、冒頭でやると言いながら。
いやいや。
でね。
だってね、こう、票数が2票だったか、これが1位ですとかって、こう、素人3人が集まって、
いいんです
か？しょうがないでしょ。
しょうもないことが、まあいいかなと思ったんですけど、
ローカルですからね。
そうそうそう。そう。だまあ、なかなかね、なんとも言えない状況で。
まあ、
またね。だからここは、ほんとね、問題だと思いますよ。マダーミステリーの。やっぱり面白いっていうことを、なんだろう、直接伝えらんないですよね。ネタバレに気をつけながらってなると。難しいですね。
まあ、難しいですね。そのネタバレのラインも人によって違うからね。
そうね。だから、俺はいいと思って言ったけど、中村さんもそれもダメじゃねえかっていう。で、違う意味で言ったけど、そう、他に勘違いしちゃうこともあるじゃないですか。さっき言ってた話だとね。
そうね。
そうそうそうそう。うん、だから、誤解を生む可能性もあるというね、ぼかすとぼかすで。
うん、
これはな、お手上げですね。
落としどころがないっすね。
そうね。いや、もう面白かったゲームを伝えたいんですけどね、僕たちの中では、やっぱり。
これはこう面白かったんだよって言えればいいんですけど
ね。そう。 でもそうじゃないと、いいゲームって伝えられないじゃないですか。広がっていかないというか、僕たちが楽しかった体験を他の人も楽しんでほしいんですよ。個人的には。なので、でも難しいね。まあ、とりあえず魔女の生産式遊んでくださいってぐらいかな。
殿堂入りの。
殿堂入り。
いや、対面だとね、相手の反応を見ながら、調整できるんだけどね。
いやでもね、僕も言いたいよ、これ面白かったって。言いたいよ。
いや、言いたいのはわかるんだけど、でも、なぜこれがいいのかっていうのをセットじゃないと。
そうなんだよね。俺は
ね。
わかる、わかる、わかります。
俺はね、俺はセットじゃないと、いう意味ないと思ってるんで。
で、言ったらダメだよってなっちゃってるんですよね、今ね。
そうそうそうそう。
これどうにかしたいですね。
ね。
なんか、手段あるんですかね。
いや、ないよね。ないよね、多分。あ、じゃあ。
泣きましたみたいな。
泣きましたはダメでしょ、一番クソな表現でしょ。
この時にはもう、映画のレビューで泣きましたって言ったらもう、即次のレビューに行くもんね。もうタイトルで泣きましたってなってたら読まないもん。
前例が泣いたとかダメなんですか？
もう最悪だね。
ムカつきますやっぱ。
ムカつく。ムカつくっていうよりはむしろこう、一回りして、こう、あ、これはギャグなんだなってことになるかな。
ああ、なるほど。下に一回見るんですね。
そう、どうせ泣いてないんでしょうって思う。
いやまあそうね、だから。
はいはい、全米全米って思う。
レビュー、そのレビュー問題ですね。ネタバレありで説明しますよもなしだと思うので。
そうですね。
これは、どうにかしないといけない問題の一つだと思うんですよ。多分。
まあ、あれかな。割と公式がある程度まで出しとくっていうのが一つの手かな。
ほうほうほう。
あらすじというかってことですよね。
そう。公式がこう。
こういうシステムがあります
ね。ここがレステムで手割りしておく。割とほら、マトロの生産式って、割とネタバレしてるよね。
まあ、システムであったり、売り出したいポイントであったり、そうですね。プレイヤーが、まあ、購入をするかどうかを選べるようなぐらいの情報はある程度、嘘偽りなく出してはいます。もちろん、さらに仕組みはあったりはするんだし、その仕組み内で面白くできるようになってると思うので、分かってても、なるほどっていう面白さは全然あるので。
そうそう。だから魔女の生産式だったら、例えば、ゲームの途中で誰かが死ぬとかは、
そうですね。
言えるじゃん。
はい。
本当は、はい、本当はいけないかもしれないけど、
公式で出す。
公式で公開してるから、
はい。
そう。なんか誰か死ぬから、こう、展開変わったんだよね、そこ面白いよねって言える。
そうですね。
そうなんですよね。だからさっきね、中間さんが挙げたゲームとかは、逆にそこが一番のポイントだったりするから、面白いポイントが。で、それを言っちゃうというか、知らないからこそ楽しめる要素だったりするじゃないですか。
そうなのね。
そう。っていうのが、
そう。
満場一致でそうだと思うところと、他のゲームに関しては、そこはセーフじゃないって思う人もいるっていう、なんかネタバレの度合いが違ったりするので、じゃあ一律言っちゃダメかなっていうね。
そうですね。
判断に至りました。
ね、まあ、自分のゲームじゃないからね。自分のゲームだとほら、言っても割と自己責任だけど。
まあまあまあ、確かに。
そうです。宣伝だしね。
そう。他人のゲームの価値下げちゃいけないからね。
まあ、褒めてんだけど難しいね、それは。
そうそう。
でも、ネタバレなしで褒める、悔しい。面白いゲームを面白いで伝えるのって本当難しいです。もう伝えにくいのが難しいですね。まだミスって。
自由に言っていいわけじゃないって難しいですね。
まあ、あれかな？じゃあ、 本当点数とかで言うのがいいのかね。
え？
ああ。
え？
それって、
え？
それストーリーが、ストーリー三つ星でしたとか。
あ、もともと採点、配点する場所があってってことですか？システム、ストーリー。
そう、そうそう。みたいな。
ああ。いや。
どうなんだろう。
どうなんだろうね。そういう、こう、共通の物差しで褒めるのは多分できて、で、そのゲームならではのところを出して褒めるのはしにくいんだよね、きっとね。
で、やっぱりマダミスっていっぱい作品があるので、そのね、うん、特徴が多分際立ってるものが、やっぱ思い、残ってたりするじゃないですか、自分の記憶とか、楽しかった思い出として。
うん、
なので、ね。
まあ、あれだよね、こう、理由は言えないっていうのをみんなが言えば、こう、あれじゃあ気になるからやってみようかってなるのかな。
いや、そうですよ。
ランドルフ・ローレンスみたいにさ。
うん。
うん。またミスちゃんとは言えないかもしれないけど面白いってみんなが言ってて、その理由は言えないって言うと、ちょっと気になるなってなるじゃん。
はい。これは、終了かな。
根が深いな。
とりあえず今日は以上です。すいません。ありがとうございました。また、
あの、遊びましょう。
すいません。じゃあもうごめん。